ティングラジオ大田は電波塔大田にクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテリングについて語ります。瀬川泉です。
浜田淳之介です。
今日は筑波大学から2人の選手に来ていただいております。ではまず小牧さんから。
こんばんは、筑波大学大学院1年小牧ひろきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一人。
皆さんこんにちは、筑波大学4年の内行青葉と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は4月になっちゃいましたが、2020年度の筑波大学の話を聞きたいなと思いまして、ぜひ2人に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、では早速なんですが、お便りコーナーに行こうと思います。
やったやった。
いやー、嬉しいですね。
あの、聞いてる方分かりますかね、この濁った空気。ちょっとですね、あの、小牧さんがですね、録音データを今飛ばしてしまったので。
いや、本当に大ミスですね。あの、ラジオやってるくせに。
確かに確かに。一番慣れてるかもしれない。
はい、
はい、じゃあまずこのお便りからいこうかな。
はい、お願いします。
ラジオネーム、これなんだろうな、スタート123ダーさんからです。
猪木、
なゆきさんへの質問です。小牧の弱点は何だろう。
いや、やっぱ知りたいですよね、皆さん。
知りたい。そう、小牧さんへの質問を、ね、寄せられてて、その人が、数年後にぶっ倒したいと考えているんですが、小牧君はいつまでオリエンテリング大先生になりますか。だからこの人は多分ぶっ倒したいんだよね。
なるほど、
ぶっ倒したい。はい、
挑戦的ですね。
そうですね。まあちょっとこれ、そうですよね、オリエンテリングで使えるかどうか分かんないですけど、まあまずおっちょこちょい、それはもう今日証明されたかなっていうふうに思うんですけど。
あんまそんなイメージもないけどね。
いや、けどそうなんですよね、オリエンじゃおっちょこちょい出さないんですよね。なんかずるいですよね。
ずるいよね。え、普段はおっちょこちょいなんですか、実際。
もうめちゃめちゃおっちょこちょいです。
いや、めちゃくちゃかな。あ、
いや、はい、
ちょっとそれ意外。
そうですね、まあ、まず苦弱点、朝弱点ですね、まず。はい、
そうなんですか。
あの、遅刻、
起きられない、
遅刻王ですね。
はいはいはいはい。あ、は
い、
遅刻王。
いや、この間なんか最近後輩にすごい怒られるんですよ。なんかこの間後輩が言ってたらしいんですけど、あの、小牧さんがいる限り筑波の遅刻はなくならないって言われたんですよね。なんか言ってたらしいですよ。ちょっとショックで、それが。
はいはいはい。
そうですよね。で、結構小牧さん車持ちなので、まあ、皆さんご存知、あの、ブルーインパルスって呼ばれて、あの、初代スイフトなんですけど、青の初代スイフトなんですけど、はい、まあ、はい、廃車で、その、小牧三車になった時は、あ、今日遅刻しても大丈夫かなっていう感じで、時間にゆとりを持って、いけますね。
いや、今年の目標なんですよ。遅刻をしないっていうのは本当に目標です、今年の。
なるほど。
第一の目標ですね、はい、何よりも。
そうそう、
はい、じゃあ倒すためには時刻通りに、あ、遅刻せず出走し続けるって
なるかもしれない。そうですね、多分スタート時刻を7時とかにしたら多分、あの、遅刻してくると思うので
朝早めのレースに出るっていうのを倒すコツ、
ね、はい、かもしれないです。
なるほどね、はい、なるほどね。
あとなんか真面目な話いくと、はい、小牧さん下り坂は弱点じゃないですか。
はい、おお、
はいはいはいはい。いやー、下り坂はあんま得意じゃないですよね。
あ、そう。
最近直そうと頑張ってるんですけど、うん、なかなか、やっぱこう松下選手とかに、
うん、
と一緒に競うとちょっと差が出ちゃうんですよ。特にヤブがあってハッチがあって下り坂だと、もうちょっともう厳しいですよね。なかなか。
単純に何、下るスピードが遅いってこと？
あ、そうです、そうです。
あ、へぇ、ナビゲーションが追いつかないとかじゃなくて。
あ、それは、それもありますし、単純に、怖くないですか？下るときってちょっと。
ああ、ちゃんと怖いんだね。
怖いんですよ。頑張ってやるんですけど、
そうなんだ、
階段も遅いんですよね、下るの。 今日新刊でランゴブした子いるんですけど、あのその子の方が早かったんですよ、階段下るの。ちょっと衝撃的でしたね。ちょっと、
でも確かにインカレスプリントの時に階段の練習したって言った。
いや、しました、しました。あれで人生で初めて一段飛ばしで降りるっていうのをマスターしました。おお、小学生にやるやつやってましたね。はい。
うん、あれじゃないですかね、スプリントとかその、うん、めちゃめちゃ階段使うってレインで、階段めっちゃ使うコースにすれば、かつ朝早くすれば、
確かに
勝てます。勝てます。
いや、楽勝よ、そんなの、本当に。で、ダウンヒルとかだったらもうね、うん、ちょっと厳しいな。覚悟する、それは本当に。うん、
なるほど。じゃあ、下りの階段ですね。
そうっすね。
レインも選んで、で、朝。うん、
はい。
に勝負を挑むといいのではないでしょうか、
はい、そんな感じです、
はい、まだまだ伸びしろばかりですね。本当に
続いてのお便りいきます。ラジオネーム斜めな制度さん、お二人への質問ですね。元日本学連幹事長様、元インカレ入賞者様、天才 YouTuber 様、変態のぼりゴリラ、こんにちは。
こんにちは。
最後だけは、
ね、最後だけ
は、いつも楽しく聞かせていただいております。さて、他大学の私から見るに、ゲストの2人はとても仲良しで、いつも一緒にいるように感じます。そんな仲良しの2人だからこそ知っているお互いの恥ずかしいエピソードがありましたら教えていただきたいです。ぜひギリギリのラインを攻めていただきたいです、とのことです。
なんでそんなちゃんとしたお便り来るんですか。この回に限って。こんなんじゃなくないですか。
すごいすごい。
なんか僕がゲストで出るとなんか趣旨変わってくんですよ、その番組。
確かに確かに。
なんか、うん、オーラジとかもこの間呼ばれたんですけど、うんうんうん、なんか今までのオーラジじゃなかったですもん。なんか、なんかよくわかんないんですよね、うん。なんでこんな感じになるんだろうな。恥ずかしい。うん、
じゃあ、小牧さん、仲良しですって。よかったですね。
ああ、そう、
はい。
ね。そう思われてるんだ。
そう思われてるんだ。
面白いね。
そう言うしかないですね。
なんかちょっと悪意がこもってなくも
なかった。そうですね。なんか、なんか連名最後一人だけちょっとおかしかったですね。
うん、おかしかったね。
ちょっと
どうしますか。どっちから言いますか。
いや、ちょっと待って、難しい難しい。
はい、
もうこっちありますよ。これ用意しときたかったな。
難しいよねこれ、うん、難しいよね。
青葉あるの。なんか
ありますよ、ありますよ、
ある。はい、ちょっと教えて。
じゃあ行きますか。
うん、
あのあれはあの昨年度の全日本ロングだったかな、ミドルだったかなの、まあ、レースが終わった後の会場の話なんですけど、
は
い、
うん、
まあこれから帰るぞっていう時に、あれ小牧さんどこ行ったってなるわけですよ。うん、まあそれこそその、はい、その時は、はい、あの当日で往復しなきゃいけないんで、もうみんな早く帰んなきゃ帰んなきゃって思ってるのに、うんうんうん、あれ小牧どこだってなってたんですけど、いざこう会場ふと見渡してみると、うん、なんか OLK のところに小牧さんいるんですよね。しかも、OLK の女の子たちに囲まれて、はいはいはい、なんかニヤニヤニヤニヤしながら、はい、してる小牧さんを追ってで、その時の写真があったんですけど、それがもうなんか手を頭に乗っけて、はい、もうなんかええー、みたいな感じの顔して小牧さんがいたっていう。そういうね、ちょっとデレデレ小牧がいてっていう感じのことがありましたね。もうあれはちょっともうイラッとしましたね。何やってんだこの人。
早く帰らなきゃいけないね。はい、
何ちょうどいいエピソード持ってきてんだよ。なんだそれ。
しかも、はい、さっき小牧が録音飛ばしたから結構イケイケだよね。
いやもう、ね、もう強く出れますね。こんな感じかな。そんな感じですかね。恥ずかしい
エピソード
か。
なるほど。
はい。
オーバー。
あ、小牧さんアドリブ弱いぞこれ。
いやー難しいな。ね、そうアドリブ弱いんだよね、意外と実はね。なんだろうな。あ、
なんか
恥ずかしいエピソードっていうか、うん、なんか初めて新刊でこう青葉くん来たんですよね。
え、めっちゃ昔。
あの
めっちゃ昔。
もう最初本当にもう髪の毛金髪で、もうくるんくるんにもうパーマかかってて。 で、はい、体操やってましたみたいな感じで来て、うわ、なんか、どっちだろうなと思ったんですよね。
そのどっち
真面目系の感じなのか、それとも、ちょっと、なんだろうな、パリピ系の感じなのか、ちょっとわからんなと思って、どっちなんだろうなと思ってたんですよね。で、一緒にスプリント走ったら、その学内の体験で、はい、なんかやたらと、なんか動きがなんかこう、わざわざ障害物の方に行って、障害物を超える動きをするんですよ。うん、なんか、聞いたら、その、パルクールかと思ってたらしくて。
ああ、勘違いしたんだ、オリエンテーリングと。
それで、そうなんですよ。で、今もう見ての通り、真っ黒い髪して、がっちり就活するじゃないですか。
うん。
だから、なんか勘違いしてたんでしょうね。ちょっと、すいません、弱めのエピソードでごめんなさい。
いやいやいやいや、実際勘違いされてた。
実際勘違いしてました。はい。
え、本当にパルクールサークルだと思ってた。
そうです。はい。なんか当時のその新刊用ムービー、うん、動画がこう学内でこうなんかちょっとかっこよめにやってるやつだったんで、そういう系かなと思って足を運んだんですけど、だからまあなんか、え、ここちょっと超えるべきところかなって、これやるしかないよなって思ってやってましたけど、いや違いましたね全然。
うん、はい。
いやけどなんか、はい、その新刊で初めて行った時にこう先輩方がやたらと海外の動画を見せてくるんですよね。あの、うん、やっぱオリエンテールやってきたって多分誰しも見たことある、あのゴーホームゴーハードみたいな、
うん、
あるじゃないですか、あれを見せてきたので、なんかあれすごいかっこよく動くじゃないですか、なんかでかい輪を飛び越えたりとか、こういう競技かって思ってたんで、いやだからちょっと勘違いしたのもう仕方ないのかなっていうふうに思います。はい。
素直に受け取った
わけだもんね。そうです
そうです、はい。なるほどね。
はい、人たちが悪い。
一レックに何回技を決めれるかっていう種目だって勘違いして。
回転種目みたいな。
はい、
はい、はいはいはい。
まあちょっと、はい、入学当初金髪っていうのはちょっと忘れてほしいんですけど。
まあみんなそんなもんですよ。
そんなもんですか。え、瀬川さんとか髪染めてました？
いや僕染めたことないけど。そうなん
ですね。はい。かなりあの髪を染めてほしい派の人間なので、あの部員、はい、部員の誕生日プレゼントはあの髪を染める髪染め剤、はい。あともうガチで染めるやつですね。
染めるやつ、それでやられたんですよ。あの今年。僕ちょっと茶髪だったじゃないですか。
うん。
あれ、彼の誕生日プレゼントで、
はい、
知らなかったんですよ、それ。
で、あ、落ちるもんだと思って。
いや、あの、そういうこと、それをくれるってこと知らなくて、うん、なんか目つぶってって言われて、プレゼントですって言われされたら、その髪染め剤があって、
はい、
で、強制的に やらされて、服脱がされて、はい、で、茶髪でしたね。
ああ、なんか
それでインカレとか全日本全部茶髪じゃないですか。
うん、
そうなんですよ。そういう経緯があったんですよね。
ああ、そうなんだ。なんか女性ファン受けを狙ってたのかと思ってた。
あれでも小牧さんその後パーマかけましたよね。
いや、その前パーマは自分でかけた。
あ、パーマ自分でかけた。
パーマ自分で
かけてる。それ女性向け、女性狙いじゃないですか。
いや、そんなことはまあね、あの、まあ、1ミリも思ってないんですけども、
嘘つけ、
いや、そうですね。ちょっとあの、青葉くんの恥ずかしいエピソードはちょっとあの、ちょっとこの電波には載せられないんで、ちょっと割愛させていただきます。ちょっと弱めのエピソードで、ちょっと、はい。はい、いただかせていただきます。
あるんですかね、青葉さんも。
はい。
いや、ありがとうございます。はい、なかなかの無茶ぶりだったけど、ね、ありがとうございます。はい、続いてのお便りに行きたいんだけど、固まっちゃったな。あー、動いた。はい、じゃあ続いてのお便りいきます。ラジオネームさすらいのオリエンティアさんからです。
か
っこいい。じゃあこれは別々ですね。なゆきさんへの質問、はい、YouTuber を志したきっかけを教えてください。結構でも、はい、まあ、YouTuber もそうだけど、なんかいろいろ企画してるよね。それこそあの筑波大学の、小牧の代のおいっ子の動画。
ああ、はいはいはいはい。そうですね。まあきっかけ、 まあ、一番最初に動画出したのが、2019年の筑波大大会の時ですね、はいはい、あれの運営というか思想の時にやったのが最初なんですけど、
うん
まあ、なんか YouTuber っぽいことをやりたくねみたいな本当にそういう感じのノリです、はい
うんうんうん、
なんか広報に YouTuber 呼びたいねみたいなそういう話も出てたと思うんですけど、まあそれはなんかなかなか現実的じゃない、まあじゃあ自分でやっちゃえばよくね、うん、みたいな、
あー、はい、いいね
ところで、もう本当にスマホ一つから始まりましたね。
お
でまあはい、ね、キャンドゥヤスオでちょっと皆さん名前覚えてもらってて、あのはい
そうです、ね、
なかなか、はい、自分はあの静岡嬉しいに入ってるんですけど、そちらの方々にも、うん、あのヤスオといじっていただいてる、
へ
はい、なんかそうなんですよ、はい、
そうやって
大会に行くとあれ今日動画撮ってないのみたいな言われたり、
あ、
うんはい、全日本大会の会場とかでも言われたんですけど、いやさすがにみたいな、
うんうん、
でもなんか会場のゴールとか置いてあるんでしょみたいなあめっちゃ振ってくるとか思いながら、はい、あとなんですかね、はい、なんか全日本リレーの時にこうエンジンとかしたんですよ、その静岡チームでエンジンして、うん
はい
はい、なん かそれぞれいる所属名を言ってったりしたんですけど、なんか浜松 OLC ファイオファイオみたいな、はい、それで筑波大学ファイオファイオみたいなってもらって、で最後キャンドゥヤスオヤスオヤスオみたいなそんないじるって思いながらでもあのすごいなんかオリエン人生変わりましたね、はい、YouTube やったことで。でもこの名前実は小牧さんにつけてもらった名前で、
そうなんですよ、あのやっぱ YouTuber っぽいっていうのがミソじゃないですか、うん、キャンドゥヤスオっていうのは、
うんうんうん、
そこがミソだなと思って、でやるやるって言ってて、でもなんかそれ安っぽいなと思ったんですよね、で名前つけてくださいって言われて、安っぽいって言ったらまあ100円ショップでまあキャンドゥでまあキャンドゥヤスオかなって思って、本当にこれ冗談なしで3秒で考えたんですよ本当です、もう聞かれて3秒で考えたのにこんな定着するとはちょっと思ってなくて、
そうだね、はい、そうですよね、はい、
よかったです、なんか定着してくれて、
はい、よかったですよ、
めちゃめちゃいいと思う
な、もうちょっと考えた方がよかったかもね
そうですね、なんだかんだあの日学のなんか動画もあるじゃないですか、あれもキャンドゥヤスオで出ちゃったんで、はい、ただあれなんか
な
はい、あの後からあの編集やってくれた若月、あの今日学の幹事長なんですけど、
はいはい、
彼の話、はい、彼曰くその、
はい、
YouTube の動画ってどこまでこうどこで視聴者が離れていくかみたいな、そういうのが分かるんですけど、
はい、
はい、そうなんですよね、
はい、
あのあからさまにどうもキャンドゥヤスオですって言った後にガクンって落ちてるって言ってました、あそれちょっと恥ずかしいエピソードかもしれないですねめちゃめちゃ形にも残っちゃってるんで、
いやでもやっぱ向いてますよねこういうの、すごいやっぱ花があるじゃないですか、
あら、
で、うん、すごい喋れるんで本当に、
あらら、
うん、だから動画でなんかちょっと一緒に出て彼が横にいるとなんかもう全部持ってかれちゃうんですよね、その本当に悔しいですよ、本当にもう才能があって本当すごい、
なるほどね、
はい、と思ってます
、まあ、ちょっとちょうどいい質問かどうかわからないですけど、小牧さんへの質問は、
はい、
オリエンテーリング以外で活躍したい分野はありますか、
オリエンテーリング以外ですか、
うん、まあね、自分で活躍したい分野ってなかなか難しい
と思
うんですけど、
なんか他にこういうことやってみたいとかっていうのはあるんですか、
そうだな、
やって
みたいことは、
小牧さんオリエンテーリングにしか脳ないですもんね
あの今みんな聞いてる人引いてると思うんですけどもあのまあ大丈夫なんで、はいいやそうだな、活躍してみたい、いや、なんだろう。やっぱでもスポーツ、なんだろうな。本当に夢で言うと、はい、本当は僕サッカー好きなんで。
あ、そうなんだ。はい、
すごいサッカー好きなんで。
え、バレーボールとか関係ない？
バレーボールも好きなんですけど、サッカーすごい好きなんですよ。
はい、
だから、そうだな。 あの伊東純也選手みたいに右サイドを駆け上がりたいなってずっと思ってます。
へー、はい、あ、そうなんです。それでもいいね。なんかいつかあのそのオリエンティア、
はいはいはいはい、いや、やりたいんですよ。
右サイドバリバリに駆け上がって、
バリバリに
高速クロスを
上げていただいて、そうです、もう本当にバリバリサイドもうクロス上げまくりたいんですよね、本当は。
へー、
はい、
そっかそっか、意外意外。え、サッカー結構見るんですか。じゃあ、
あ、見てるんですよ。ダゾーンとか入ってるんですよ、う
ん、へー、
意外と実は。
えに、あの J リーグも海外も、
海外あんま見てなくて、あの、
あ、
松本山雅のファンなんですよね。
あ、
そうなんですよ、地元の、
地元。
うん、じゃあ今あれですね、前田選手が大活躍しててなぜみたいな。
あ、まあ、それもあり、まあ、しょうがないですね、そこは。はい、
なるほど。
確か小牧さん走りにはかなりやっぱり定評がある
ので。そうなんですよ。
あのそうなんですよ。あの筑波大学内にあの野球チームがあるんですね。
はい、
あ、そうだ、
はいはいはい、
オリエンテリング部内に、はい、
本当に内輪ネタだけどね。
な、何でした、名前何でしたっけあれ、
ジュエル・オブ・アマクボ・インディアンズ。
あ、それだ。そうです。その名前であの一応ツイッターアカウントもあるんですけど、あの一応まあスタメンとかメンバー決まってて、あの小牧さんは、
はい、
ダイソー補欠ということで。ぜひ走りで活躍してもらおうかなっていう。
そうですね。
感じですね。もう意外でしたね、サッカー好きって。
うん、サッカー好き意外でしたね。
まあ夢だとそこですね。でもそれは本当になんか、なんだろう、妄想でしかないんで。
なるほど。ありがとうございます。続いての質問に行こうと思います。ラジオネーム気になりダンスさんからですね。小牧さんへの質問を先に読むかな。結構ね、なかなか挑戦的な、
うん、
挑戦的なっていうかあれなんですけど、小牧さんへの質問、
はい、
あなたに、未来のオリエンテーリング界の糧となる100人の屍の一人になる覚悟はありますかとのことです。これはあれですね、先日 JOA のオンラインセミナーっていうものがありまして、山岸凛也さんという方が、自分はその、選手として頑張ってオリエンティング界の糧となる100人の屍のうちのなんか1人なんだみたいなようなお話をしてくださっていて、まあ、それを受けてなんでしょうかね。あの、
そう、あれですよね、100人屍が生まれてやっと世界と
戦えるようになるみたいなね。あと先ほどね、123ダーさんからも、小牧君はいつまでオリエンテリング対戦
をしています
かっていうの話もありました。
めちゃめちゃやめさせたがりました。小牧にオリエンテリング、
いやでも本当にあれですよ、そんなこと言ったら覚悟なんて言われたら全然なん、うん、そんなもんないと思ってますよ今。まあ、過去の人とか比べたりとか、あとな、その本来なんだろうな、世界を目指す上でこうする、
はい、
こうあるべきってところに対してやっぱり自分はまだまだ程遠いですし、
うん、
なんか、まあ、結局学生でしか、ただの学生でしかないと思ってるんで、そこに対してはアスリートじゃ全然ないなっていうのを思うんで、格好ってのはまだないっすね、そこは。でも、うん、最近やっぱ自分のキャリアとか考えるようにしてって、
キャリアっていうのは、選手としての
キャリア、まあ、選手としてもキャリアもそうですし、まあ、もっと大きく
人生
とか、ね、はい、どう生きていこうかなってとこを考えるんですけど、だからいつまで選手やるのっていうところに対しては、実はあんまりまだ答えは出てないですけど、まあ、あと大学院の2年はしっかりトレーニングしてやっていきたいなと思ってるんで、まあ、この2年間は本当にもっともっと充実させたいですね。屍になる覚悟はまだできてないです。
はい。なるほど、なるほど。
そんなところで許してください。
いや、全然それで、あの、ね、なんか、それで続けていくことで、また何か見えていくものがあるんじゃないかなって思うんだけどね。
う
ん。まあ、僕はそんなに覚悟を持って頑張ったことがないから分かんないけど、うん、そうですね。じゃあ、まず2年間はやるので。よろしくお願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ。
はい。 なゆきさんへの質問は、最後にしようかな。
なんだなんだ。
最後の最後に
しようかな。気になるダンさん怖いですよ。なんか、こんな。めっちゃ厳しいこと聞いてきそう。
いやいやいや、大したことじゃない。
大したことないとか言っちゃうんですか、はい、楽しみにしてます。
いや、はい。まあね、じゃあ、話は元に戻りまして、筑波大学のこの1年間の話を聞いていこうかなと思います。あ、質問これで全部でした。
ああ、はい、どうもありがとうございました。
お便りありがとうございました。はい、そうですね、じゃあちょっと話を、今年の筑波の1年がどんな感じだったのかなっていうことを伺っていきたいと思います。まずなゆきさんに伺いたいんですけど、なゆきさんはこの1年間首相を、筑波大学の首相を務めていらしたと思うんですけど、まあ、僕がちらちら他校の人だったりとか、OB 王子だったりとか、まあ、筑波の方から、なゆきさんが首相を務めていて、結構こう筑波大学がいいチームになったというか、いい空気が生まれてたっていうような話をこう聞いてて、でへーと思って、なゆきさんが1年間どんな感じでチームをまとめていったのかっていうような話を伺いたいなと思います。
はい、ありがとうございます。いや、まずそのいろんな人が自分を陰で褒めてるっていうことはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、まあそれを、まあ、面と向かって言ってくれよっていう思いでもあるんですけど、うん、はい、今日多分自分が意識してなんかいいチームにしてやろうみたいな感じで動いたことはないかなっていうふうに思います。正直、多分この1年首相としてなんか新しく取り組んだりとかっていうのはなかったので、そうなんですよね。なので、はい、そう言ってもらってるのがちょっと不思議なところでもあるんですけど、はい、元よりその自分結構積極的に首相になったわけじゃないっていうところがあって、はい、その、一応筑波の首相とかそういう役員っていうところはこう立候補して選挙で決めるんですけど、はい、はい、その自分が、首相になる時ですかね、その時に、今の、同学年の代、今4年生の代 で活発な人が3人しかなかったので、3人しかいなくて、他の2人がこういろいろ役職があるっていうところで、あ、自分しかなる人がいない、じゃあやるかっていうところからあんまり積極的じゃなかったんですよね。なのでこう首相になる時の所信表明も、まあ、まず第一が現状維持みたいな、なんかそれこそ前の代の歴代の首相がもう偉大すぎていろんなことをやってきた人たちなので、もうなんか尻込みしまくってましたね。だけど
いろんなことっていうのは、はい、どんなことですか。
例えばまあ記憶に新しいのだと、まあ、谷野さん前年度、
はい、
もうあれは変わっちゃう、
一つ上の首相、そうです
ね、一つ首相の谷野さんはそれこそ、はい、今の部活動にサルミングさんをこうスポンサーにしたりとか、
あ、なるほどね、
はい、なんか新しい事業とかっていうのをかなり展開したり、うん、あとまあ歴代で言うとなんか筑波だと高知とか一門の制度があるんですけど、それを作った人とかいて、なのでその新しいものを作るっていうよりかはもうとりあえずそれらを、なんか維持していかなきゃなぐらいの、っていうところから始まった、はい、
大事にしていこう、
そうですね、
はい、
で他に挙げた、他にもなんか所信表明としてなんか挙げてるんですけど、それがもう本当に、なんだろうな、なんだっけ、まずはあれなんだっけ何があったっけ、小牧さん何ありましたっけ、自分挙げたの。
なんだっけな、まず大声で霧の葉を歌う、
あ、それだ、
うん、それだ、で飲み会をたくさんする、
はい、
くらいだっけな、
コロナ前ですか、
ね、そうですね、うん、はい、そうそうそう、
なんかそれはできるだろうと思ったんだけど、
はい、
そんなまさにできないことだったっていうのがね、皮肉なところですよね。
あ、そうだね、確かにね、確かにね、
そうですね、そのインカレの時に必ずエンジンして、
はい、
霧の葉っていう、まあ、学生専用歌をなんか歌を歌うんですけど、まあ、その前の前工場がありまして、なんか、はい、オースみたいな、なんかつらつらつらってちょっと昔の言葉を言っていくんですけど、 まあ、それが非常に自分は好きで、うん、ちょっと今の倫理的にはとても良くないことを言ってるんですけどちょっとつくば前工場言ってる風景見たらちょっと聞いてみてほしいですよく代表的なのだと、うん、ちょっとダメだったらちょっとピーとか入れてほしいんですけど酒は飲むべし百薬の長とかあと
あへー、はい、そういう感じなんだ、
はい、あと女は抱くべしこれこそ人生無常の快楽なりとか言ってるんですよ
へーインカレの
あそうですはい
あそうなんだ、
はい、皆さんの前で大声でそれを言ってます
へ
なんかつらつら言ってるよね多分あんまりその目立っちゃしないんですけどちょっとよく聞いてみてもらうとこいつら何言ってんだっていう風にななると思います。まあでも自分それ結構言うのが好きでなんか学生っぽくてかっこいいなとかちょっと憧れてて、はい、なのでそのインカレでやるときはその首相と、まあ、技術部っていうところの部長2人でやるんですけど、
はい、
まあそれはもう首相になったからにはもうぶち上げてやろうって思ってたんですけどね、見事に会場では静かにということだったんでできなかったところではありますね。そのだからインカレロングの待機所とかでどうしてもやりたさすぎてその運営の人に、はい、すいませんやっていいですかみたいな聞きに行ったりもしちゃいましたのではいちょっとご迷惑をおかけしましたね。
まあねちょっとネタっぽい向上なのかもしれないけど、はい、まあ緊張をね和らげるっていう目的があったんだろう
ね。そうですね多分ずっとなんかめっちゃ古いやつなんでそういう時代の、はい、そういう時のやつですね、はいはい
うんうん、
っていうところで、まあ、自分がやりたかったなって思ったところは何もできなかった1年ではあって、まあ、代わりといってはなんですけどまあその、はい、部活で主な仕事は大学との、交渉大会に出る際の申請業務とかそういうところが主になってましたね、はい、なのでこう結構頻繁に大学の学生課の方に足を運んで、まあ、今うちこういう状況でみたいな、はいまあ、こういうところ行こうと思ってるんだけどですけど、まあ、どうせどういう感じしてったらいいですかねみたいな感じでこう何回か話しに行って結構仲良くなったりっていうところがこの1年、かなり重要になった仕事かなっていうふうに思います。
いや実際ね全国の首相は本当にこの1年間大変な、うんまあ、首相だったり主務だったり大変な1年を過ごしたのかなと思うのでなゆき君さっきあんまり面と向かって褒められたことないみたいなこと言ってましたけどね、
はい、
本当に全国の皆さんがねなんかもうちょっと報われるといいなっていうか
そう
っ
すね、
みんなにねちょっとね言葉で伝えてあげるといいかなって思ったんですけど、
はい、みんなめちゃめちゃ頑張ってるなってなんかツイッター見てて思いましたね、うん、ツイッターとかと飲みの場とかで愚痴とか聞きましたね、
うんうんうんうん、
けど結構、
はい、あれですね。じゃあなゆきさん自身はあんまそのなんだろう部の雰囲気作りとかっていうのを、うんうんうん、自覚的にやってたわけではないって感じなん
ですね。そうですね、はい。まあ、ただなんか自分は結構その大会行こうぜオリエンやろうぜみたいな感じのスタンスではあったので、うんうんうん、その、
はい、
まあ部活もなんかその規制の範囲でできることをやっていこうみたいな結構経験どんどんみたいな感じで動いてたので、
うんうんうん、
それがまあ部活をこう止めることなくまあ止まっちゃった時もありましたけどまあ比較的活動はみんなやれてる状況にあったのかなっていうふうに思います。
それは本当に大きかったと思いますね。やっぱり、
うん、
首相がなんだろう、まあ、オリエンテリングやるっていう前提でいろいろ動いてくれたので本当に、はい、僕にとってはもうすごいやりやすい環境だったしみんなにとっても良、
うん、
かったんじゃないかなって思うんですよ。だから、
うんうん
うん、うん例えば本当にそのなんだろうなもう大学に従っても、本当に何もやることはもうやめようってなってたら、もしかしたらもう、この部活をちょっと一旦やめてとかやってたかもしれないし、あるいはもう、自分の練習ができなくて、 まあ去年の結果とかも得られなかったかもしれないし、そういう意味では本当にありがたいなと思ってます。
うんうんうんうん、
難しいですよね。なんかうん、はい、こう、うん、やっていこう、なんか練習とか大会参加とかやっていこうって思うのも、まあ、部活を守るためでもあるし、こう部活を一回やめて、こうコロナとか絶対出さないようにしてっていうのも、まあ、部活を守るためでもあるんで、その両方こう一つの同じ思いがありつつも、それに対するアプローチが変わってっちゃうっていうところが、やっぱりそのコロナ禍の難しいところかなっていうふうには思いましたね、自分の立場からすると。だからはい、なんかどっちが良かったっていうのはなんか言えないですよね。
うん、ありがとうございます。そうですね、次は小牧選手にお話を伺っていきたいんですけど、
はい、
まあ昨年度、まあインカレ2つ取って、全日本も取ってって感じで大活躍の1年だったと思うんですけど、結構インタビューのたび、そういう時こうインタビューあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
インタビューのたびに結構筑波大学のとかっていう言葉がよく出てきたなっていう印象があって、うんうん、この1年間小牧さんから見て、その筑波大学ってどんなチームだったのかなっていうところがすごい気になっています。
そうですね、まあ、まあ端的に言えばみんながたくさんオリエンテーリングしてくれるチームになって、でみんなこう、
うんうんうんうん、
なんだろうな、まあ本当に端的に言っちゃうと、まあ競技力の高い選手がたくさん出てきてくれたっていうところが、まあ、嬉しかった点ではあるし、だからこそっていうところあるんですけど、まあそれ以上にやっぱりこう、うん、みんながこう伸び伸びとこうオリエンテーリングをするっていう環境がこういうコロナ禍にあってもあったし、それは僕にとってすごい嬉しいことですし、うん、あとやっぱり僕自身がやっぱ筑波好きだなっていう環境で入れたっていうのが本当にまあ、感謝というか、そういう感じですね。
はい、
なんで、まあ、みんなが伸び伸びとやっていく中で、まあ、結果的に競技力も上がっていったのかなっていうところは思います。はい。
なんかその、筑波が好きだなって思えたのってどういうとこなんですかね。
そうですね。なんだろうな。まあ、まずやっぱり、まあ、やっぱ自由なところはありますよね。あんまり同調圧力がないというか、まあ、何してても別に、なんか笑って見てくれるし、なんかちょっとくらい勝手なことしても、まあ、許してくれるし、まあ逆に、一緒にこういうことしてみようよって言ったら、あ、やってみようかみたいな、すごい前向きなところもあったりして、まあ、チームとしてすごい面白いですし、あとやっぱりみんな、こうなんだろう、表現方法は違うんですけど、多分オリエンテーリングが多分みんなすごい好きで、で、あとやっぱ話して楽しいなって思うんですよね。
は
い、そんな、はい、そういうところですかね。
話して楽しいのが一番です
ね。それはそうですよね。
うん、
まあやっぱ昔から雰囲気も変わってきたし、
うん、
はい、そこはナユキのところもがいるせいもあると思うんですけど、はい。
なるほど。いやー、まああれですね、今年もってすごい残念なんですけど、春インカレがなくなって、まあ、しまいましたが、まあリレー、最後のリレーっていうのは結構各大学にとってすごい大切にしているものかなって思うんですけど、
はい、
こう筑波大学は小牧選手っていう大エースが一人いるチームなので、こうまあ、チームのそういうチームの中で皆さんがどういうふうに取り組んできたのかなっていうのが気になってます。なゆきさんとかどうでしたか、今年のリレーに向けてとか。
そうですね、まあ一応今年は開催できるだろうと思って動いてはいたので、まあ例年通りこう選考ぐらいの選考やって、まあ一応まあメンバーが決まる前にこうインカレ中止っていうのが発表されちゃったんで、
うん、
まあちょっとその後の段階っていうのはちょっと分かんないんですけど、それまでについては結構そのリレーにメンバーに立候補してる中で、こう週に1回ちょっときつめのトレをやったりとかっていうところで、結構そのいい、なんか その3人だけで頑張るんじゃなくて、こうまあつくば全体として頑張っていこうよっていう雰囲気があったのがすごい良かったなっていうふうに思いますね。
小牧選手はなんかどうなんですか、どんな風に思ったんですか。
そうっすね、いやちょっとさっきからなんだろうな、まあ、ちょっと1回目もあったんで、まあ、2回目の内容になるんですけどちょっとこう、ちょっと考えてたんですよね、いろいろで、
はい、
まあそのなんだろうな、水曜日にみんなで集まって練習しようって提案したのはあの自分なんですけど、で、うん、まあ、一定の効果が、まあ、体力上がったかは分かんないんですけど、まあ、みんなで集まって走るってだけで、一緒の練習してるんだっていう、まあ、自信にもなるし、うん、まあ、楽しいし、まあ、インカレに向けて意識を高めるって面では、まあ、良かったと思うんですよね。
チーム作りとしてね。はい。はい、
ただ、まあ、ちょっとこう、あんま納得いってないところがあって、まあ、一つは、なんだっけな。まあ、僕があんまり、その各選手に対して、あんまり干渉しなかったというか、例えばもう、
干渉しな
かった。まあ、ライク君が今言ってくれた通り、まあ、みんなインカリレーに向けて頑張りたいって気持ちはあったのに、まあ、それをこう束ねて大きな流れにしていく、チーム全体で向かっていくんだっていう、そういうことができなかったし、まあ、自分が苦手なところでもあるんですけど、そういうのって。だから、ある意味そこから、苦手なところから逃げてたのかもしれないなっていうのは、思うんですよ。
でチームを束ねていくとか、はい、大きな、
そうです、そうです。
なんか流れを生むっていうこと。
で、
うん、
でも昔の、やっぱ先人たちってそういうこともしてるじゃないですか。だからそういうのを見ると、なんか自分自身、実は、リレーに対して本当に真摯に取り組めてたのかな、とか、っていうのを最近ちょっと思っちゃったりとか、したり、あと、なんか、僕の目線からすると、みんななんか、確かに頑張っていると思うんですけど、まあ、正直なところあんまり結果がそんなに、はい、なんか、もっとできるのになーって思う時とかもあって、ちょっとちゃんと、なんだろうな、ちゃんとこう取り組めてんのかなとか、ちょっとメンバー疑ってしまうというか、心のどこかで、そういう気持ちもあったりして、それってやっぱり、なんかチーム作りとしてあんまり良くないし、なんかもっと、こうみんなでなんだろうな、いろいろ話し合ったりしてもよかったのかななんていうのは今思うんですよね、そういうところは。なんでちょっと耐えきれないところは実はあります。
まあ実際にそのインカレがねなくなっちゃったから、
はいはいはいはい、
こう跳ね返ってくるものがね、自分がやってきたものに対する、
そうなんですよ、
結果っていうものがないから、
ダメならダメでそれはそれでいいと思うんですよね。それが分からない
っていうのは、もやもやしちゃうのはね、本当そうですよね。
はい、
そうですよね。やっぱ小牧さんが、その、まあ、自他ともに認める大エース、はい、自他、自分ってあれですよ、筑波かですよ。
あ
小牧さんが認めてるかどうかは、ね、はい、分かんないですけど、はい。大学としてもやっぱり認めてるところであって、こう筑波が今年のリレー優勝っていう目標を考えられるっていうことも、うん、まあ、小牧さんがいるからである。ってことはもう重々分かってるところなんですけど、まあその分やっぱりこう自分たちのその実力の差っていうのはこうやっぱまざまざにこう感じるところではあるので、なんというかまあ気軽には口にできない、まあ恥ずかしさもあるんですけど、気軽になんか、なんかおい小牧優勝しようぜみたいな言っても、いやお前がやれなきゃできないじゃんみたいな、そういう状況であるので、なんかそうですね、表立ってよっしゃ優勝しに行こうぜみたいな、そういう感じは言えなかったなって自分では思いますね。なんだろう、
難しいよねそれね、実際ね。
そうですね、
その、うん、そうだよね。
でもそれで良かったのかもしれないですけどね、なんか、
はい、
まあそのなんだろうな、自分のことくらい自分でやれよっていうところも思うんで、ちょっと、はい。まあまあ、その方がいいだろうし、なんか、他人に言われるより。まあ、結論出てないですし、はい、まあそこら辺は多分、今、つくばのオフィシャルになったんですけど、
ああ、オフィシャル、
ね。ああ、そうなんですよね、はい。で、そこで、まあ、あくまでこう、なんだろうな、まあオフィシャルとしてはその、まあ、選手の気持ちがないとどうにもできないところはあるんですけど、まあ、また、 いずれ来るわけじゃないですか、インカリリレーの季節は、
うん、
その時にどういうアプローチができるのかなっていうのは、まあ、ちょっと今考えているところというか、はい、まだ決まってないですけど、うん、まあ、こういう経験を生かしていきたいですよね、やっぱり、
うん、
やっぱりそれをどうせもやっぱ見たいなって思ってる自分はすごいいるんですよ、その優勝するところとか表彰台立ってるところを、うんうん、でもそれを押し付けるのも違うし、はい、うん、
まあ、さっきね1回目の収録というかの時に、まあ、なゆき選手としては、まあ、上からもしその小牧さんにそのいやもっと頑張れよとかって言われたら正直泣いちゃっただろうなっていう話をしてくださっていて、うん、まあ、だからそのね自分のことなんだから自分でねちゃんと管理して頑張っていってよって小牧さんはおっしゃってたんですけど、まあ、なんかその厳しさっていうのはその今年の筑波大学のチームには合ってたんじゃないかなっていうふうになんか話を聞いてて思いましたね、うん、
なんかいいかどうか分かんないですけど筑波は割となんか影で頑張りがちというか、なんか一人で頑張ってるなっていうところがやっぱあり、ま、
はい、
あると思います。え、小牧さん どう思います？そう思いません？
いや、それはありますよ、
うん、
何しろ一緒にトレーニングしようってなったのも今年初めてだったんで、
おー、
うん、なんかそうですね、なんか人に隠れてやってるんだ、まあ見えないところはありますよね。でもその影に隠れてやってないって場合もあるんですよ、うん、いや僕もそうなんですけど、うん、実は、はい、
うん、
そういうとこあるんですけど、うん、はい、
そうですね、なんか、まあ、部の練習ちゃんと部の活動として週3、4回ぐらい、集まって練習することあるんですけど、それとは別でこう夜中の9時とかにこう、まあ、開放されている陸上競技場で走ってたりとか、
うんうんうん、
そういう感じが多いというか、多いよね、はい、
うん、
だからそうなんですよね。なんだろう、
なんか逆に東大とか東北大とかはみんなで集まってたくさんインターバルするとか聞きますよね、
うん、そうね、そうですね、やってたね。
やってましたか。
うん、やってた、うん、まあそれもねいろいろうまくいったりいかなかったりっていうのはやっぱりあって、うん、まあ多分各チームがいろいろ悩んでるところなんだろうなとは思うんですけど、うん、結構ねやっぱオリエンティアその多分筑波大学だけじゃなくてあんまりこう自分からこんだけ頑張ってますって発信するとやっぱ少ないよね、
うん、
あと意外とプライドとかもあるんじゃないですかね、各選手の、
うん、うんうんうんうん
うん、あれ僕だけ、
まあそうですね、そこら辺も含めて、はいはい、まだまだ難しいですね、どうやっていくかっていうのはやっぱり4年間だと全然見えなかったですね。でもそれは本当になんだろうな、4年前は全然そういう雰囲気さえまあ、もちろん戦おうっていう人はいたんですよ、
はい、
でも本当にすごい限られた人でしかいなくて、
うん、
みんなで競ってって雰囲気も全然なかったし、あんまり、
うんうん、
でもそういう意味では、まあ、だんだんこうそういうチームとしては上がってるのかなっていう気はしますね、選手権リレーって意味では。だからリレーはないですけど間違いなくチームとしては進歩してると思います。
うんうんうんうんうん、なるほど、
はい、
いやなんか小牧さんがそのなんて言うんだろうな、そういう、うーん、なんかちょっとその、まあ、最初後ろめたい気持ちがみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、まあ、ちょっと意外でしたね、まあ、外から完全に外からこう、うん、今年1年の活躍を見たりとかインタビューを伺う方中ではなんかそんな風にこう悩んでるっていうのはちょっと意外に聞こえました。
うん、それこそ東大のオフィシャルの二谷さんとちょっと話したりとかしましたよ。
あ、うん、そうなんだ、はい、
どんな話、
はい、
あ、どんな話
を、どんな話、あ、そうっすね、いやこれちょっと話すのちょっと本当申し訳ないんですけど筑波のみんなには、
あ、まあ、 まあ、なんか別に、あれだったら、言いづらかったら言わなくてもいいんだけど、はい。
ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、ミドルセレクションの結果があんまりみんな振るわないなって思って、
うん。
で、大丈夫かなって思ってたんですよ。まあ、みんなの気持ちが見えなかったってい
う
のもあるんですけど、で、ちょっと二谷さんと話したりして、うん、まあ、東大も決して、うん、おそらくいい状況ではなかったと思うんですよね。
うん、うん。
あの、例年に比べたら。だから、うん、まあ、ちょっとそういう感じで、まあ、あの、オタクのとこどうですかねじゃないですけど、まあ、ちょっと、そんな話はした覚えがありますね。詳しくは覚えてないですけど。
なるほどね。
はい。
そんな風に見てたんですね。でも、あともう自分はもう自分が通ったことでもう満足してました。
うん。
で、うん。なんか、そういう視点で見てたんだなっていうのは気づかなかったですね。
うん、
なんか4年生になったら、
もちろん個人はあるけどね、
はい、うん、そうですね、ちょっとはい、びっくりしました。
はい、ありがとうございます。どうしようかな、ハマーズがなんか姿が見えなくなっちゃうんだけど、
なんかね、ネットの調子がちょっと厳しくて、
あ、本当に、
はい、けどいい話聞けたかなと思います、はい、
ね、
うん、
ね、うん、ありがとうございます。じゃあそしたらエンディングにしようかな、そろそろ、
はい、
はい、
あ、ちょっと自分あのコロナ禍のちょっと黒歴史言ってなかったんですけど、
あ、そうだそうだ、
なんかちょっとあるんですよ、ここで言うべきかどうか分かんないんですけど、まあ、うん、そうなんですよ、コロナの中で、うん、一応部の活動としては、うん、なんかオンラインの地図読みとか筋トレとかはやりつつ、まあ、あとはなんか大学のその応援部の企画でこうなんかテレワーク、
あー、は
い、テレワーク切りのハイベントみたいなのがあって、はいはい、あのこう各部活でこう切りのハを歌ってる動画を撮ってこうみんなでつなげて頑張ろうつくばみたいなやろうよっていう、はい、企画とかあって、うん、もうそれもやろうっていう風にして、うん、各自で動画撮ってとかっていうのもやったりして、まあその中の活動の一つとして自分がやってたのが、
はい、
その体調管理を毎、はい、体調記録健康管理をみんなにちょっと毎日つけてもらおうっていうところで、毎日 Google フォーム用意してこう朝こう、
うんうん、
こう投稿してたんですね、
うんうん、
で、まあ、ただそれやるだけじゃまあ、普通で、まあ、つまんないなって思ったんで、
うん
まあ、必ず1個その日のなんか質問みたいな、まあ、簡単なアンケート、
うんうん、
好きな映画なんですかとか、
あ、まあ、うん、
そういうのを入れていい、ね、うん、でその毎晩それを、
はい、
あの動画で発表してたんですね、
はい、
YouTube 撮って、はい、あのスカイブに公開してないんですけど、あの、うん、それ毎晩動画にしてこう今日はどういう感じでみたいな、いやみんなこれ好きだよね、うん、みたいな、そういうの一人で喋る動画撮ってたんですけど、
うんうんうん、
まあそれこもこれも、うん、もう他の人にも見せたくないようなものなんですけど、うん、あの当時ちょうどラップにハマりまして、
はいはいはいはいはい、はい、
ラップにハマっちゃってその動画の冒頭に簡単なラップを披露するっていう、
へえ、
はい、なんかその
すごい
音楽流しながら「へえヨーヨー」みたいな「今日は水曜日」みたいな「ずっとな」みたいな言ってたのがちょっと今になるとめちゃめちゃ恥ずかしいですちょっとコロナ禍でちょっとおかしくなっちゃったのかなと思うんですけど、
いやでもさ、はい、あのやっぱりなんかそれなりに小牧さんはどう見てたの
あんま陰踏めてないなって思ってましたねいや、まあ、それは冗談だとしても、でも、
はい、
まあ楽しみでしたよね、毎日見るのは、まあ、
そうだよね、
まあ、なんか、ね、本当に誰とも、まあ誰ともってことないけど会えないし、
うん、
その頃、まあ、僕もちょっと実家帰ってたりしたんで一時期、
うんうんうん、
なんかそういう時になんだろうな、そういうことしてくれる人がいるっていうのはやっぱり、
うん、
いるといない人でやっぱ違いますよね、
あら、
うん、
嬉しいですね、
やっぱ沈黙した時になんかやり出すってちょっと恥ずかしいじゃないですか、あとちょっと怖いじゃないですか、なんか、でもそういうことをできる人、
うん、
そういうことできるのは確かに、はい、やっぱそういう 首相っていうのは大事じゃないですか。うん、その、なんか、うんうんうん、ビジョンは確かにあんまなかったかもしれないけど、
現状維持なんでビジョンは。
なんとかしようっていう気持ちがね。
うん。なんかあんまね、自覚的には特に何もしなかったってさっきおっしゃってましたけど、はいはい、いや、結構、しっかりやってんじゃん。はい。ね、ね。
そんな首相いないじゃないですか、周りに。ラップしちゃうのは。
いや、でも言いますけど、言いますけど、視聴回数6回ですよ。
あれ
あんま見てない
ね。そのうち、そのうち2、3回は自分で見てるんで、本当これ意味あるのかなとか思いながら、
そっかそっか、はい、
ただやりたかったのでやってました。
まあまあまあまあ、全部は見なかったかもしれないけど、はい、見てる人見てますよ。
ありがたいですね、そう思います。はい、うん、
あとはなんかまあ複数人で見せたりとかしないじゃないですか。
それならも全然ありがたいんですけど、もう全然嬉しいんですけど、そうだと思い込みたいと思います。
なるほどね、
はい、
いやありがとうございます。うん、最後にですね、まあなんか小牧さんから筑波の後輩の皆さんへなんかこう、まあ、ちょっと簡単にメッセージいただきたいなって思うのと、あとですね、ラジオにも気になりダンスさんから、なゆきさんに、はい、今年度の抱負を、なゆきアオーバーバージョンと、キャンというヤクオーバージョンでお願いしますっていう
のを、いい振りが見られそうですね。
はい、じゃあまず小牧さんから、なんか、つくばにもしメッセージがあればお願いします。は
い、そうですね。やっぱ、いやなんか本当、何言ってんだよって感じだと思うんですけど、やっぱオリエンテーリングってこうすごい自己表現できるじゃないですか。いろんな形で。だから、そうですね。なんか、自分なりの形で、いろんな、こう、自己表現してほしいですね。オリエンテーリングを通して。
うん、何言ってんだよ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
また、はい、ヒヤッとしたと思うんですけど、大丈夫なんで。
いや、振りだと思っちゃった。振りだと思っちゃった。
はい、そうです、そうです。こういう。全員が、あれなんですよね。別に競技頑張んなくてもいいし、あと全員がこう大会運営をがっつりしようとか、そういうのは別にいらないと思うんですよ。むしろそういう圧力が筑波らしくないとこだと思うんですよね。だからなんか、でもなんかこの部活で、そうですね、なんか誰かのためにっていうよりは自分がこう楽しいことを見つけてやってくれるたら本当すごい素敵だなって思います。はい、でもそんなこと多分僕が言わなくてもみんな分かってる気がします。はい、
ありがとうございます。すごい素敵なメッセージだったなと思います。
確かに、いやちょっと、うん、ごめんなさいね、ちょっともう小牧さんが言うことなすこと全部振りに聞こえちゃうので
仲の良さが分かりますよね。はい、はい、そしたらなゆきさんは今年度の抱負を。
いやー、はい、これちょっとボケられる気がしないんですけど、まず自分個人としては、その最近こうなんか首相とか次の首相の子とか、あとオフィシャルの小牧さんとかと話していくうちに、まあやっぱ今年度はまあ競技結構頑張りたいなっていうところで、インカレ入賞をちょっと目指していきたいなっていうふうに思ってます。うん、はい、うんうん、まあなんかすごく言い訳がましくなっちゃうんですけど、まあ、なんかちょっと首相、昨年度はちょっとなんか首相としての活動仕事があるってところで、うん、こうなんかオリエンに向けるその力というかのなんか結構大半がそっちに持ってかれちゃって、うんうん、まあ、競技はうんっていう感じになっちゃったので、今年はまあしがらみっていうわけじゃないですけど、かなり力を入れていきたいな、うん、最後の年ですし力を入れていきたいなっていうふうに思います。
はい、
で、もう一つですよね。キャンディオスの方ですよね。はい。こちらは、ちょっともう最近かなり更新ができてないので、今年は、目標は、はい、学生大会全部動画化したいです。
おー。どどん。お
ー。なんか、これ大石さんがすごい褒めてくれるんですけど、こういうなんか、
うん、
大会をこうそういうなんか競技の部分だけじゃなくて、その大会の雰囲気的なところを動画に残してくれるのはすごい嬉しいってよく言ってくださるので、ね、はい、うん、なんかそういう意味でなんか動画作れたらなっていうふうに思いますね。
うんうんうんうん、 ね、なかなか選手としてやりつつそれもやるのってなかなか難しいような気もしますけども、はい、ぜひ頑張ってほしいなと思います、はい、ます。
めちゃめちゃ裏話的なところなんですけど、はい、正直動画撮るのめっちゃ、はい、しんどいんで、
うん、まあ、撮るのもあれだけど編集
がね、そうですね、それもですし、ね、あとやっぱ会場当日ですね、当日の会場が撮らなきゃ撮らなきゃっていうふうになって、そうなんですよ、よし撮るぞ、今から撮るぞ、よし切り替えろ切り替えろみたいな、行くぞ行くぞはいどうもーっていくので、それを
その、
はい、
その映像を見て、あー、なんかプロだなこの人はって言っていました
よ、はい、そんな感じでやってるので、なんかはい、結構まあちゃんと考えてこの日はやるぞ、こういう風に撮るぞって、あらかじめ考えてやっていきたいですね、
うん、
いや嬉しいっすねやっぱり、
うん、
はい、結構意外だったんですよ、もう競技はいいですとか言うと思ってたんですよね実は。
あ、なるほど、ね、
でそっからインカレ優勝って、うん、入賞って言葉が出てきてちょっと驚いたし嬉しかったっていうのはありますよね。あと、うん、まあ、キャンドゥもまさか続けるとはちょっと思ってなくて、本当に意外だったなと思ってますね。
うん、はい、まあね、無理せず続けてもらえたら、ショートとしては嬉しいし、
はい、うん、ウォーターの更新も楽しみにしてます。
あ、はい、はい、そうですね、はい、ウォーターもですね、こんな風に今日はお二人にお話に聞けて、本当に楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、でですね、まあ、これを聞いた皆さんから、まあ、感想をね、お便りいただけたら嬉しいなと思います。なんかもしお二人へのなんかさらなる疑問とか質問とかあったら送ってきていただければ、まあ小牧さん、渚さんにはお送りしますし、感想をお送りしますし、はい、ぜひぜひこれを聞いて視聴者の皆様送ってきてください。はい、まあこんなところかな。はい、では本日のオーダーは大学さん、小牧さんにたっぷり筑波大学について伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。